では、2020年第1号において、ビーストチルドレン、寺坂健人先生が第27話で最終回となりました。
いやー、悲しいですね。
はい、残念なことです。ということで、今回、その打ち切り作品の追悼企画として、よく人気投票をやったりするんですが、今週はまあ、キャラ数とか、ちょっと人気投票は今回はお休みして、お茶に越し企画をやろうかという回になります。
そうですね。まあ、やったらもう、ねえ、もう、ゆきとくんとさくらくんの二強ですからね。
それはでも、意外とっていう感じじゃないですか。師匠とか、くじらいさんとかは出てこないですか、その辺には。
あー、なるほどね。まあ、俺はもう、ほら、ずっとゆきとくん好きを公言した男ですから、この、はい、企画、このね、漫画を語るときにおいてはっていう。
いや、僕意外とそらくんとか1位にしてた可能性がありますけどね。
マジか。結構じゃ割れそうな雰囲気だったのか。
ただまあ、10人揃えるとなると、なかなか最後の方大変だったりしそうだったりもしたので、そういう点で今回はお茶にごし企画としたいと思います。という形で、考えたのが、ジャンプ各作品の中から、それぞれ一人、桜くんのタックルを見事に受ける人物を選ぼうという、そしてその中で一番、タックルの受け方が見事な人を選ぼう、優勝を決めようという、ジャンプタックル受け選手権というのを開催したいと思います。
はい。っていうか、各作品1個はいいんですけど、どうやって最強を決めるんですか？
それはもう最終的に語り合った結果、こいつが一番桜くんを喜ばせられそうだなっていうことですよ。
なるほどね、了解です。
あくまでそういう、タックルっていうのはそういうもうコミュニケーションですから。
まあね。
競技とかではなく。うん。だから、桜くんの満足度が一番高いキャラクターが1位ですよ。
なるほど、わかりました、了解です。
ということで、タックルで桜くんという企画が、始まりまして、で内容としましては、ルールとしましては、今週号に掲載されている作品で、一応ちょっと読み切りと、同時連載、リブート白夜はちょっと外します。でお約束のネバーランドに関しては、まあ、今回お約束なんで、そっちからキャラクター選んでもいいですし、通常本編の約束のネバーランドからも選んでいいですという形にしております。
はい、
という形で、連載順に則って一作品目から見ていって、それぞれ、誰が一番桜くんのタックルを蹴られるキャラか、誰を選んだか、そしてその理由というのを語っていきたいと思います。まあ、ばらけたら二人、被ったら一人という形になります。
はい、
では、ビーストチルドレンと入れ替わる形で新連載始まりました。ジップマンの中から誰を選びましたか？
そうですね、まあ、やっぱ僕はコウシロウくんスーツを選びましたねってい
う。そっち。あー、割れましたね。
割れましたか？
コウシロウくん、スーツの方ですか？
スーツの方ですよっていう。だって思い出してみてくださいよ。桜くんといえば、ほら、ゆきとくん人形に何度も何度もタックルしたとこじゃないですかっていう。
あー、確かに。
ボロボロになるまで。
しかも、
愛を込めてタックルしたっていう。
その後、増刊のマーケー漫画とかでは、そのゆきとくん人形にどんどん改造を施していった結果、なんと喋ったりするようになってましたからね、ゆきとくん人形が。
そうそうそう。それを考えたらもうね、スーツにタックルしまくって、むしろスーツを改造するくらいの、ことはしてくれるんじゃないですかね。
ああ、確かに桜くんにはそういったロボ愛というか、人形愛というか、ラブドールというか、そういう素養は確かにありましたね。ただそれはあくまで、ゆきとくんの代わりですから。
はいはいはい。
それをこそ愛してるわけじゃないですから。本物と人形がいたら、間違いなく本物の方に駆け寄っていきますから、桜くんは。
まあそうだね。
だからやっぱり、桜くんのタックルを受けるんであれば、この、やっぱり人間の体を持った、田原かなめくんの方を選びましたよ、僕は。
ああ、なるほどね。確かに、こう、いいコミュニケーション取りそうだよねっていう。
主人公、そうですよ。笑顔にしたいという、そして人に誤解されやすいといった、このあたりも桜くんなら受け切ってくれるでしょうし、また、このかなめくんに関しては、各運動部の、こう、助っ人をやったりもしてますからね。
そうだね。
こういった点で、ちょっとスポーツマンシップもありますし、そういう点でちゃんと桜くんのタックルに関しても、ちゃんと理解して、お、こうだな、こうだなっていう感じで立ち向かってくれると思いますから。
うん。
いやもう完全に、もう、素養がしっかりしてますよ。
間違いないですね。今見たら、ちゃんと本編でもなんかラグビーかアメフトみたいなことやってますもんねっていう。
はいはいはい。なので、ちゃんとそういった、門外観としてだけではなくて、ちゃんとそういったスポーツに対する理解も持って、桜くんに、こう、立ち向かって、そして超人的な身体能力、そして最初は怖い顔をして、こう、ちょっととっかりにくい感じかと思いきや、タックルをするうちにきっと桜くんは、かなめくんが実はいい人であるということを見抜きますから。
うん。
でも、桜くんも喜んで、ほっこりして、笑顔になって、やったぜっていう、ウィンウィンですね。
ウィンウィンだね。なるほど、もう、間違いないですね。もう、かなめくんの方しかないですねっていう。
ということで、カラメ君をとりあえず選出しました。まあ、各作品別に、効果がばらけた場合には、まあ、とりあえずそのまま、二人が候補という形で進んでいきたいと思います。
はい。
では、続きましてが、鬼滅の刃。これも意外と割れると思うんですよね。鬼滅の刃誰にしましたか？
鬼滅の刃はもうやっぱり、ちょっとつ申しに、猪之助くんですよっていう。
ああ、そっちにしましたか。もう、もちろんそちらが最初に頭に浮かんだんですが、僕は炭治郎くん派だったんですよね。
なるほどね。確かにね、こう、ね、でも、猪之助はさ、ほら、やっぱタックルはできるけどさ、
はいはいはい、
こうラグビータックルができないじゃないですか。で、桜くんとこう、タックルしてるうちにさ、だんだん、お前のタックルいいじゃねえか、つって言って、こう、だんだんこう、ラグビーのタックルになっていくと友情とか芽生えそうでいいじゃないですかっていう。
いやー、僕もそう思いましたよ。最初は全然分かり合えないけれど、だんだんこう、桜くんが真摯に向き合っていくうちに、俺にもできるもんね。こうか、うまいですよ。猪之助さん、ほわほわみたいな感じの展開が目に浮かびますからね。
わかりますね。だけど、あえて、炭治郎くんにしたんだよ、
そうですね。まあまあ、だから、その場合、ホスト屋側、というか、もてなす側は、桜くんになるわけですよ。
まあそうだね。
ここを炭治郎くん選ぶと、今度は炭治郎くん側がもてなす側になるんですよ。
超難力で。
超難力で。桜くんの、このタックルとかを受けて、うわ、すごいな、みたいなことを言って、もう、桜くんがほわほわってするのが目に浮かびますよ。
そっち、猪之助くん役になるんです
か？いや、もう、この、炭治郎くんの人たらし、たらし力に桜くんが垂らされてしまうのが目に浮かびますね。
ああ、そうですね。しかも呼吸の使い手だからね、半端なこっちは倒れないだろうしね。
そうですね。ガシン、まるで岩ってなりますからね。っていう感じで、もう、桜くんと炭治郎くんも、周りが引くぐらい、きっと桜くんが自分の世界に入り込むような感じ。まあ、最終回で、こう、みんなとのちゃんとつながりっていう世界になりましたが、そういった集中力が人一倍優れている桜くんが、延々とタックルするのを多分、周りが引くぐらい受け続けられますからね、炭治郎くんは。
そうだね。
メンタルが特殊ですからね。
そうだね。確かに二人とやったらいつまでもやってそうだよな。
そういう点で、やっぱ炭治郎くんに、こう、桜くんを包み込んであげてほしいなという感じで僕は炭治郎くんを選びました。では、続きましてが、ワンピース。キャラクターが盛りだくさんですが、ワンピース。こちらは誰にしましたか？
ああ、もうやっぱ、チョッパーですよっていう。
ああ、そうですね。やっぱり、候補として浮かぶ何人かっていうのは被るんですが、チョッパーですか？
やっぱりね、チョッパーがね、もう桜って名前の人が出てきたらさ、もう明らかにテンション上がるじゃないですか、まず。お前桜っていうのかっていう。
ああ、まあ確かにそうです。国と同じ名前ですね。
そうそうそう。そこでチョッパーがやっぱね、やって、ね、仲良くなってって、しかもチョッパーはほらもう、何人かもわからないじゃないですかっていう。
はい、はい。
ほらもう結構ね、ラグビーってのはほら人種も体格も関係ねえって、それがぶつかり合うんだってことを最終回言ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そういった時にやっぱチョッパーも何者かわからないけれども、このぶつけ合っていくと、このだんだん打ち解けていくのが目に浮かぶじゃないですかっていう。
まあまあ確かに多様性という点で言ったら、かなりの多様性を感じさせますね。
一人多様性だからね、チョッパーは。
はい。
しかもその上で、ね、一応トナカイは一応ほら、ガッツーって角ぶつけ合う種族。
そうですね。きっと、もうトナカイっぽい姿でやるんでしょうね。
やるでしょうね。そしたらサクラク死んじゃいそうだけど。ホームポイントとかだったら、すぐくブサーってなっちゃうけど。
ちょっとなんか、ムツゴロウ参加が出てきますけどね。
そうだね。
来い来い来い来いとシーン。うわ、すごいなーっていう。おー、よしよしよしよしって血流しながら。ちょっとムツゴロウ参加出てきますが、まあ、メニュー変えますよ。
メニュー変えますね。だから俺やっぱチョッパーと組んだら面白いんじゃないかなと思ったんですよね。
そうなんですよ。僕もちょっとチョッパーの突進力と可愛さはいいなとは思ったんですが、いろいろ迷った末に、僕はルフィを選びましたよ。
はいはいはい。
なぜなら、タックル心地が良さそうだからですね。
ゴムだからね。
ゴムですから。すごい、バインバイン。しかも弾力もちょっとこう調整できますからね。
そうだね。
だろ、バインバイン、バインバイン。すごいタックルしがいがあるんじゃないかと思って。で、まあ、
反発をちょっと強くしすぎてね、吹っ飛ばされないように気をつけなきゃいけないけど。
まあ、最終的には吹っ飛ばされて気絶するのかもしれませんけどね。
そうだね。
で、最終的に目が覚めたら宴だって言って、仲間だって言って終わりますから。
そうですね。まだ飲めないですけどっていう。
大変気持ちよく終われますよ、きっと。
間違いないですね、それは。
といった感じでした。では、続きましてが、これ結構迷うとこなんですが、ドクターストーン。
ドクターストーンはね、僕はでもやっぱ、ちょっと変化球が多かったですけど、ドクターストーンはやっぱ、タイジ君でしょっていう。
ああ、ここは僕も被って、タイジ君ですね。
そうだね。やっぱりこの受け止めるって言った意味で、大樹くんほどの受け止め力を持った存在はジャンプでも稀じゃないですか。
そうなんですよね。いや、つかさんとかそういう圧倒的な人を出すっていうのもあったんですが、あと変化球で逆になよっとした人を出すっていうのも考えたんですが、やっぱり大樹くんは桜くんとのこのマッチングがベストマッチすぎるんですよね。
そうだね。やっぱいくらでも付き合えそうっていうのはあるしねっていう。
はいはいはい。
体力的に。
いやもうぶつかりがいがありますよね。性格的にも。
あるね。
肉体的にも。
間違いないって。うん。
いや、という感じなので、まあ文句なく大樹くん、普通にぶつかったら、うおー、こうすればいいんだな、なかなかやるな、うおーって言ってそうですからね。とりあえず、うおーって言ってそうですからね。
言ってそうだね。
っていう感じで桜くん。まあ、桜くんも楽しくはありますけど、でも桜くん側からあんまり大樹くんに対して、ポンみたいな、ほわほわみたいな、思わず惚れちゃう感じっていうのは意外とないかもしれませんね。
そうだね。確かにそこはなさそうだねって。
そこはちょっと気楽すぎるかもしれません。そういった懸念は残ります。では続きましてが、僕のヒーローアカデミアのなかなかさっきからホワホワとかポとかそういう単語を出して普通に流れてますが、そんな感じで、続きまして僕のヒーローアカデミア。僕のヒーローアカデミアから誰がタックルを受けるか。
いやもう、僕はなんかね、爆豪くんだと思いましたね、ここっていう。
爆豪くんですか？爆豪くんはなかなか難易度高いとこを聞きましたね。
いや、でも、なんだかんだでやっぱりさ、桜くんってデクくんとちょっと似通ってるとこあるじゃないですかって。
あー、ですか。まあ、部分的に似通ってる部分あるかもしれないですね。
そうそう。そうやってくると、爆豪くんは反発するんだけどもね。
はい。
やっぱりこのね、このクソナードがーって言ってね、絶対負けねえぞっていう気合をがっつり出してくれるそうでしょうし。
はい。
まあ、今回の委託で、一点集中タックルとかで格の違いを見せつけてくれると思うんだよね。
まあ、格の違いを見せつけるとは思いますけど、正直、桜くんがそれを受け切れるとは思えないですからね。
いやいやいや、頑張ってもらうしかないでしょっていう。まあ、爆豪くんもほら、無茶する男じゃないから、ちゃんととどめてくれるからっていう。
ああ、それはとどめてくれるでしょうけど。でもやっぱり、自分と並び立つぐらいじゃないと認めてはくれない気がするんですよね、爆豪くんは。
ああ、かもしれないですね。じゃあやっぱ、最近手加減は覚えましたけど、子供と触れ合ったりもするようになりましたけどもっていう。
はいはいはい。そうですね。ちゃんと相手はしてくれると思うんですけどね。
うん。
ただまあ、ちょっと、僕の中ではあんまりしっくりこないですね。
なるほどね。じゃあ逆にガルちゃんはなんでよ。
僕は、まあまあ、メンタル面を重視した上で、ちょっと霧島くんを選んでみました。
ほう。まあまあ、そうだね。これもぶつかりがい、でも硬すぎないかっていう。
あと、尖ってますからね。
そうそうそう。痛くないっていう。
いやいやいや。まあまあ、その個性に関して言えばちょっときつかったりしますが、でもやっぱメンタル的にあれを受けて、タックルを受けて喜んでくれそうな人って言ったらまあ、霧島くんかなと。
そうだね。
で、桜くんもまあ、血まみれになってもニコニコしてそうですしね。
それはそれで、かわいそすぎませんかっていう。ほら、ラグビーにそんな狂気は反則じゃないですか。
いやいや、体ですから。いや、まあ、集中力があるんで、まあ、血まみれになってもきっと気にせず、桜くんならニコニコタックルしてくれると思いますからね。
どうしよう、ヒロアカどっちもなんか、ボロボロの桜くんしか目に見えないんだけどっていう。
わぁ、硬い、わぁ、すごい硬いなーって言いながら。
うん。
ちゃんとタックルしてくれると思いますからね。
そうだね。ほんと命が危ないけどな、お互いに。
という、なかなかヒロアカ、やっぱバトルものは、ちょっと難しい場面が出てきますね。
そうだね。
で、続きましてが、こちらちょっと異色になってきます。アクタージュ。
アクタージュ難しいっすね。まあ、でもね、僕はやっぱり結構その、まあ、ストレートに竹光くんかなと思ってますけどね。
まあ僕も本編の展開も絡めた上でやっぱり竹光くんかなと思いますね。
そうだね。この、今の竹光くんめっちゃ迷ってるからねっていう。
まあ今竹光くん展開ですからね。
その通りだね。やっぱこういったところに活を入れるっていうのもね、桜くんで、桜くんとゆきとくんの関係もね、そのゆきとくんに対して桜くんが真摯に向き合っていくことによってっていう話がでもありましたからね。やっぱそういったところで、ね、桜くんのまっすぐな気持ちを竹光くんにもね、受け止めてほしいなって思いますからねっていう。
ああ、僕は一滴こう、竹光くん普通にオフの日に趣味とか遊びとか、まあスポーツの付き合いで一緒に楽しくキャッキャウフやってるイメージでしたが、まさかの、本編中の悩みを桜くんに叩き直させるという、そういう展開だったんでね。
そうですね。俺はそう思ってましたね。
なるほど。それは確かにあるかもしれませんね。うん、いやー、確かに、この場に桜くんがいたら、見事にぶつかることによって、ガムシャルだけは取り柄だったって思い出させてくれそうですからね。
そうそうそう。そういう展開を期待してますよっていう。
ああ、確かにその点で、なかなかドラマチックな展開があるかもしれません。で、続きましてが、呪術回戦。呪術回戦、いそうで結構難しいんですよね。
難しいね。
誰にしましたか？
僕はやっぱ五条先生ですねっていう。
ほう。
この五条先生にタックルしようとするんだけど、届かないっていう。
かわいそうじゃないですか。
いや、かわいそうだけど。だけど、届かないって、ダメだよ、五条先生には術式があるからってみんなに言われるんだけど、桜くんが諦めずタックルしていくと、最終的にこの五条先生がね、折れてこう、触れ合った時にはものすごいなんか感動が生まれそうじゃないですかっていう。
なるほど。なるほど。まあ、確かに五条先生、ちょっとだけ触ってくれそうな気もしますね。
そうそうそう。
ちょっと。
触れたやったっていう。
本気でタックル。
その後吹っ飛ばされるんだけど。
そうですね。普通にフィジカルだけでも余裕で桜くん圧倒しそうですが。
そうだね。
でもまあ、ちょっと、そっと触れる感じで、なんか、中二的なかっこいいこと言ってくれそうな気がしますね。
そうそうそう。いや、単純になんか、タックルして届かないって面白いなって思ったんだよね。五条先生
と。面白いですね。あとはまあ確かに、ビーストチルドレンのポエムとジュース回線のポエムは、何かマッチングが、奇跡の化学反応が起きるかもしれませんからね。
そうですね。
いやといった、青春ポエムに対して中二ポエムで立ち向かうというのはなかなかいいかもしれません。まあ僕は、いろいろ迷いに迷った末に、結局、板取りくんにしましたよ。
そうですね。まあ、板取りくんがやっぱ正当派ですよね。
めっちゃ面倒見がいいですしね。
うん。
もう、この本編中でこんな面倒見のいい真人間いないですよ。
あの、ビーストチルドレンの方にってことね。
いや、ビーストチルドレンは結構面倒見のいい先輩じゃないですか。
そうだね。
呪術回戦では、呪術回戦で言ったらいろんな先輩、教師、大人、いろんな人がいますけど、ここまで面倒見のいい真人間は板取りくん以外にいないですからね、実は。
そうですね。結局俺もいないから五条先生になっちゃったんだけど。
最初は東堂さんもちょっとこう面倒見がいい感じかなとは思ったんですが、残念ながら桜くんはちょっと女の好みが良くなそうなんですよね。
そうだね。ちょっと女の好み分かんないからなんと言えないけど、合わなそうだよね。
なのでちょっと東堂さん心を開けば、すごくいいマッチングになるとは思いつつ、ちょっとそこのところが賭けになるかなという感じだったんで、ここはちょっと、イタドリ君のオールマイティーな、万人を受け入れる感じのオールマイティーさに、で選んでみました。
はい。
では、続きましてが、こちら、配給となります。配給は誰にしましたか？
配給はもう、朝日さんですね、っていう。
あー、そっちですか？
そっちですね。やっぱ、体でかいからね、やっぱ一番ラグビー体型っぽい体してますっていう。
はいはいはい。
だし、まあ、やっぱりそう、なんだろう、なんか、ぶつかり、がって良さそうじゃないですか。体やっぱでかいし。
まあそうですね。でなんか本人は一瞬戸惑いつつも、なんだ、やるじゃないかっていう感じでちゃんと、だんだんついてきてくれそうですからね。
そうそうそう。なんか野安さんをいじるみたいな感じで。なんかいい感じのコンビになりそうな気がするんだよって、ね。
はい。
朝日さん、桜くんっていうコンビはって思うんだよね。
はい、いや確かに桜くんのがむしゃらっぷりを朝日さんは、こう、ほんわり、のんびりついてきてくれそうな気がしますよ。
そうですよ。
で、ちゃんと見せるべきところでは見せてくれそうな感じはしますね。うん、まあ僕は迷った末に田中先輩にしました。
ああ、いいですね。田中先輩も面倒見ですかねってい
う。いやもう、速攻上半身裸になって、シャーコイオラーって言いそうですからね。
言えそうですね。いやー、確かにな、田中さん。でも、そうだよ、裸の付き合いとかするんだったら、一番田中さんが合ってるような感じ
ですね。確かに。裸で付き合ってくれそうですよね、確かに。その辺のノリは確かに、こう、ラガーマンに通じるところがあるかもしれませんね。
そうだね。
という感じで、田中先輩。で、続きましてが、チェンソーマン。チェンソーマンも難しいですね。
難しいですね。
チェンソーマン誰にしましたか？
でも、チェンソーマンはやっぱビームくんでしょっていう。
僕もビームくんにしました。そもそも。
ここまでかの被りなの？
いや、そもそもタックル受けて喜びそうな人が他に思い浮かばないんですけどね。
ま、俺も全くその通りなんだよね。結構、ビーム君もね、パワーさんとかと一緒で結構ノリいいじゃないですかって。
はいはい。
このノリで、ね、で、桜くん天才、桜くん天才って言いながら、こう、いい感じでタックルとか受けてくれそうなんだよねっていう。
まあまあ、競争とか喜んでくれそうですからね。
そうだね。
いや他の
あと、サメにタックルするってちょっと面白いしねっていうビジュアルが。
ああ、確かに、サメ形態でのタックルっていうのも、またトナカイとは違った感じで面白そうですね。
ドン。そうですね。
グフって言って、桜くんが。グフって言いそうですけど。いやまあ確かにその辺のじゃれ合いを喜んでくれそうなのがビームくん以外に思い浮かばなかったんですよね。
そうなんだよね。
みんなシニカルすぎて。みんななんかこう、遠征的すぎて、ちょっとタックル喜んでくれなそうなんですよね。
うん。
いやー、といった感じでピームさんでした。で、続きましてが、僕たちは勉強はできない。こちらは誰にしましたか？
いや、もう、やっぱり、僕たちは勉強ができないの屈強な男と言ったら、やっぱメイド喫茶の店員たちじゃないですかっていう。
男たち？ああ、メイド喫茶のボーイさんですか？
そうですよ。だからね、やっぱこう、逆に言うとね、こう、桜くんに誰が一番似合うかな、相手としてって、女の子を考えた時に、アスミン先輩が一番似合いそうだって俺が思って。アスミン先輩をものにするんだったら、やっぱり、メイド、喫茶のボーイたちを超えていかなきゃいけない桜君って思ったからそこを選んでみたんだけど。
そんななんかゴールが設定された上での話だったんですね。
そうですよ。
アシミ先輩に
妄想を重ねた結果そうだったんですよ。
なるほど。アシミ先輩と桜君、それはなんでそうなるんですか。
桜君ってさ、絶対あの年上の女の子の方が似合うでしょっていう、あいつって。
まあ、まあ。
おねしょたまで行ってもいいかもしれないけど、おねしょたキャラっていうと、この場合だとおねにかかってくるのが、真冬先生になっちゃうわけだけど、
はいはい、
それよりかは俺は、精神的お姉さん、まあ、ふみのちゃんも精神的お姉さんだけど、やっぱりここは、同じ背丈だけど、お姉さんっぽさのあるアシュミ先輩だろって思ったんだよねっていう。
まあそうですね。ふみのちゃんは精神的にお姉さんっていうか、単なるなんか姉キャラっていうだけですけど ね、
そうね。
精神的にお姉ちゃんじゃないですけどね。うん、という、まあなるほど、年上。まあ確かに桜くん相手に同い年とか年下の子が懐いてたら、ちょっとなんか苦労しそうな気はすごくしてきますよね。
そうそうそう。やっぱアシュミ先輩かなって思うし、やっぱアシュミ先輩ものにするには、やっぱ超えていかなきゃいけない壁は高いですよっていう。
なるほど。そこですか。僕はまあ、最初、ウルカちゃんかなと思ったんですよ。キャッケキャッケってくるそうな。ただ、桜くんも高一の男ですよ。
うん。
タックルしちゃダメじゃないかと思うんですよね。
そうだね、それは。
それはちょっと僕は許せないので。なので男キャラとして考えた時に、どうしても出てくるのが、成幸くんと成幸くんの友達と父親たちぐらいしか出てこなくて、その中で言ったら、まあ成幸くんかなっていう感じでしたね。
まあそうだね。なんか妹とかにタックルいっぱい受けてそうだしね、成幸くんっていう。
ああ、実際、あの、ちびっ子たちにはよくグフーってお腹に受けたりしてますからね。
そうだね。
だからまあ、確かに受け慣れはしてるかもしれません。ただ、まあフィジカル弱者なんですけどね、成幸くんは。
そうだね、まあ、タックルされるたびに血とか吐きそうだよねっていう。
なので、まあ、桜くんがちょっと気を使ってしまうような展開になるのかもしれませんが、あ、それはちょっとダメですね。全力ですからね、桜くんは。
うん。
だから、桜くんの全力、最初は、成幸くんが貧弱であるために、桜くんは全力を出せなくてためらったりするけれど、成幸くんはその全力、桜くんの思いに応えるために、もういろいろと努力と工夫で、桜くんを受け切るように、もう特訓とかしますからね。
漫画違ってきてる。
で、最終的にはもう桜くんのタックルを、こう、それなりに受けられるようになって、成幸くん、ええ男やってなりますから。
なるほど。成幸くん上げに最後繋がるわけですね。
いや、でも桜くんも喜びますから。
うん。ハッピーエンドってことですね。
いや、そうですね。という感じで、成幸くんだったら本当に桜くんの気持ちを組んで、すごく頑張って、自分の足りないフィジカルを補ってくれるんじゃないかという感じで、任せられますよ、成幸くんに。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーは誰にしましたか？
いや、もうここはもう王道でやっぱアスタくんでしょっていう。
あー、アスタくんですか？
アスタくんですよ。そして何よりやっぱ、アスタくんといえばほら、やっぱ、黒のね、闇まとってタックルするじゃないですかって、いろんなやつっていう。
切りかかるんですけどね、それは。
まあでもタックルみたいなもんじゃないですかって。あれのタックルと桜くんのタックルがぶつかるとか、燃えるじゃないですかっていう。
確かに、桜くんも何かに目覚めるかもしれませんからね。
そうですね。魔力に目覚めるかもしれませんしっていう。
はいはいはい。確かに、今、アスタ君、うおーって言ってくれそうですが。
うん。
どうでしょうね。なんか、意外と純粋にフィジカルで争って喜びそうなのかどうか僕の中ではっきりしないんですけどね。
なるほどね。まあ僕はやっぱ黒の防御ですし、やっぱり防御といえばタックルですから。ね。やっぱ黒の防御の筆頭でもないけど、やっぱアスタ君かなと思ったんですけどね。
なるほど。僕はむしろ、こう、バトルクレイジー感のある方がいいのかなと思って。そういうのを競って喜ぶのってそっちの方かなと思って最初のラック君思ったんですが、ただ残念ながらラック君は強い人にしか興味がないんですよね。
そうだね。
桜君じゃちょっとついていけないかもしれないんですよね。
うん。
だからまあそういう弱者に対しても一生懸命であれば受け入れてくれそうなマグナさんにしておきました。
はいはいはい。ああ、いいですね。さっきの田中先輩と同じ理屈ですね。
全く同じパターンですね。 同じタイプの同じパターンで、マグナさんだったらまあ、最初はなんか、文句を言いながらでしょうけれど、タックルを受けて桜くんの本気を受けるうちに、まあ、よっしゃ来いや、なかなかやるじゃねえかっていう感じになりそうなんで、まあ、マグナさんがいいかなと思いました。
そうですね。
では、続きましてが、約束のネバーランド、もしくはお約束のネバーランド。こちらは誰にしましたか？
そうですね、まあ、最初僕実はザジスさんって書いたんですけど、やっぱりシスタークローネにしますわ。
せっかくだからザジスさん選んだ理由も聞いておきますか？
まあ、やっぱり一番タックルしがいのありそうな人って誰だろうって思った時に。
ちょっと、気持ちが読めなくてタックルするの怖いですけどね。
まあでも、いざ人形感もあるからさ。
いや、それはプラスかどうかわかんないですから、別に。桜くんは人形でも嫌じゃないっていうだけで、別に人形をそんなに好き好んでるかどうかわかんないですからね。
そう。そうか、俺の中でちょっと桜くんは人形オタみたいなイメージがちょっとあるんだけど。
あくまで代わりですから、あれは。
うん。そういった意味でやっぱな、タックルしがいがあって人形っぽいザジさんかなとか思ったけど、でもやっぱまあフィジカルで争えるって言ったらね、そやっぱシスタークローネとかの方が、ね、かっぷくいしっていう。
なるほど。まあまあまあ、あの辺の人たちは、あの、農園のママたちだ、きっとフィジカルすごいですからね。
そうですね。特にお約束のネバーランドのクローネさんとかだったら結構頑張って、タックル受けてくれそうだけど、出番があるならタック受けてくれそうだけどっていう。
まあ確かに、受けるたんびに一発ギャグとかをやるんでしょうけどね。
そうだね。
桜くんがそれを喜ぶか、ちょっと引くかは迷うところですけどね。
そうだね。引きそうだね、確かに。
タックル受けるたんびになんか、うわぁ、なんとかだわーって言って、ギャグ。ちょっときつそうですね。
きついね。
僕はもう普通に本編中のキャラクターで考えて、一番意外とそういった面倒見が良さそうなのは、レイ君かなという感じで、レイ君を選びましたね。
ほう、全然、なんかユーゴさんとかそっちじゃなくて、レイ君なんですねっていう。
そうですね。ユーゴさんもちょっと、確かに頭をよぎったりはしたんですけどね、うん。ちょっと年上すぎるかなという感じもあったんで、まあ、普通にタックル受けられそうな、まあ、フィジカルも別に全然ありそうですね。
そうだね。
で、ちゃんとタックルを受けた上で、なんか適切な指導とかしてくれそうですね。
そうです。そうだね。なんか理論派としてね、後ろで指示くれそうだよねっていう。
はいはい。で、ちゃんと、桜くんのまっすぐな気持ちとか、そういったものも、刺して、ちゃんと感じてくれそうですし、そういう点で、まあ、面倒見のいいレイくんなら、桜くんを導いてくれるじゃないか、という感じで、レイくんにしました。
はい。
では、続きまして、ギラギソウのユーナさん。の、中では誰にしましたか？
そうですね。まあ、これも、女の、ね、男って言ったら数が少ないんですけど。
はいはいはい。
なんで、ここはあえて女性の中で、やっぱ、のんこさんを選んでみましたっていう感じですね。
ほう。
ほう。さっき言った通りね、僕はやっぱり、こう、女性にタックルするとセクハラになるじゃないですかっていう。
なりますね。
だけど、のんこさんだったら、
はい。
のんこさんだったら、おねしょた感すごい出るし、
はいはい、はい。
やっぱ、おねしょた感って大事だと思うんですよ、俺って。
なるほど。
すごい出るし、やっぱ受け止めてくれそうじゃないですかっていう。
まあ、フィジカル的には問題ないですし、メンタル的にもまあ拒絶はしなそうですよね。
そうそうそう。いやーもういいタックルじゃない、ボーンって吹っ飛ばしてもいいし別に。
はいはいはい、
といった面でね、やっぱり、こう、なんかやっぱ桜くんもね、せっかくこんな企画でいろんな人にタックルかますんだったら、はいはい、一回くらいいい思い見てもいいと思うんですよねっていう。
ですかね、のんこさん、のんこさん、そっか。のんこさんってなんか子供の面倒見はすごくいい感じがしますけど、
うん、
ちょっと年下の人に目線を合わせる感っていうのがあんまり僕の中で、うん、そういう感じがないんですよね。
なるほどね。まあまあ、さくらくんなんかギリギリ高校生だけどいけっかなと思ったんだけど
ね。のんこさんの視界にはさくらくんうまく入んなそうな気がしちゃいますけどね、
うん、
なるほど。僕はもうこれこそ真っ当正当に小柄しくんですよ。
はいはいはい、そうですね。小野空さんの例とか憑依させて受けてくれそうだよねっていう。
いや、普通に素でいけますよ。
まあね。
もう素できっと子供の頃に、ラグビー選手の例に憑依されてたことがあるでしょうから、小原志くんは。
間違いなくあるね。
だからもうラグビーの腕前も一級品ですし、で、当然フィジカルもありますし、で、精神的にもすごい面倒見がいいですし。いやもう、まっとうに選んで一番桜くんが、すごいいい汗かいて、いい顔して、で、温泉に疲れる相手は小柄くんだと思いますよ。
まあ、それは間違いないですね。のんこさんは変化球すぎたか。
のんこさんはちょっと、僕の中ではちょっとイメージが違いましたね。
うん。
では、続きましてが、読み切りは飛ばしまして、夜桜さんちの大作戦。こちら第2にしましたか？
そうですね。まあ、やっぱり一番ラグビーのタックル、ラグビー体系の男ということで、七尾くんを選びましたねっていう。
末っ子の。
末っ子の、紙袋かぶっ
ちゃう。紙袋かぶりつながりでザジさんになっちゃうんですけど。
そうだね。
なるほど。確かに、ザジさん的な七尾くん。ガタ以外に何か理由ありますか？
そうですね。やっぱり優しいじゃないですかっていう。
ああ、太陽
とかにも付き合ってくれるしっていう。
はいはいはい、はい。
他のキャラはさ、結構俺、桜くんがタックルに行っても付き合ってくれなさそうなやつばっかじゃないですかっていう。
まあそうですね。コミュニケーション能力に問題があったり、まあ本人の思考に問題があったりする感じで、確かにあんまり付き合ってくれなそうな感じがありますね。
京一郎さんなんかに突っ込んでたら死んじゃうからね、桜くんっていう。
ああ、確かに。もう全く興味なそうですね、京一郎さんは。
そうそうそう。あったらやっぱ七尾くんあたりかなと思ったんだよね。
確かに七尾くんなら付き合ってくれそうですね。なるほど。僕はまあこちらも普通にまっとうに選んで、まあ太陽くんかなという感じですね。
はいはいはいはいはい。どうなんですかね、太陽くんもなんかこう、桜くん興味あるんすかね、なんか。
いやー、タックルさせてくださいって言ったらよくわかんないけどいいよってやらせてくれるんじゃないですか。
そうね。あんまりこう、結構その太陽くんがさ、
はい、
あんまりこう、コミュニケーション能力が高い男でもないじゃないですかっていう。
いやいや、そんな連載初期の設定を持ち出さないでくださいよ。
そう、もう確かに半分なくなってるけどさ、あれ。
最初の頃、太陽くんは人と繋がるのが怖いっていう、人と繋がるのを拒絶する男だったんですからね。
そうそうそう、だからそれもあったからね。外したんだけど。
いや、そんな連載初期の設定を持ち出さないでくださいよ、そんな。
まあ今は成長しましたからね。
そうです。今の太陽くんは何の問題もないですよ。一生懸命向き合ってくれますよ。よくわからんがわかったって言って。
そうだね。
という感じなんで。で、最終的には、ちゃんと、むつみちゃんが作った蜂蜜レモン一緒に食べますから。
はいはい。絶対気持ちのおじさんに殺されるよ。
いやいやいや、そこは太陽くんが守ってくれますから大丈夫ですよ。
なるほどね。
という、なかなか微笑ましい姿が目に浮かぶので、太陽くん。で、続きましたが、三玉セキュリティは誰にしましたか？
いや、もうこれはやっぱり三玉さんでしょっていう感じですね。
あ、本当ですか。体型で選んでくるパターン的に、てっきりこの、江戸一小島くんかと思いましたよ。
小島、ムキムキやからね。
ムキムキですから、体型で選んでくるかと思ったら、まあ三玉さんですか。
やっぱコミット済みじゃないですか、すでに三玉さんだってもう。
まあまあ、確かにそうですね。
体格的にはもう全く問題ないですし、やっぱりその泣いた後の三玉さんの、はいはい、桜くんどうするかって楽しみじゃないですか。
まあ桜くん相手に泣いたらちょっとダメな人ですけどね。
まあね。
もしかしたら桜くんに師匠の霊がついてるのかもしれませんけどね。はい、
そうだね。だからそれでね、こうね、こうなんだろうね、もう三玉さんも泣いて、桜くんも泣いて、クライベイビー桜だ、みたいな感じになるかもしれないじゃないですかっていう。はい、言ってて意味わかんないね。
何でしたっけ、クライベイビー桜って。
ほら、板垣先生が書いて
た、ね。はいはいはいはい。
ガローデンの、ね、愛もある、悲しみもある、でも両辱がないでしょうっていう人。
はいはい、思い出しました。はいはいはい。そうですね。いやーっていう、
ほんと、俺、クライベイビー桜って言いたかっただけなんだけど、これ。
なるほど。いやー、今、普通に、まあ、桜くんにも師匠の霊がついてるかもしれませんしね、あ、そうですね、みたいな感じで流されたのか、僕的には。いやー、ちょっとあそこは突っ込みが欲しかったですね。
ごめんなさい。
師匠の霊、まあ、ついてるかもしれませんからね。うん、という感じで、僕の方は、まあ、三玉さん、頭をよぎりはしたんですが、まあ、いいかなとは思ったんですが、あえてその先を選んで、ストライプ師匠にしました。
おー、はいはいはい。まあ、そうですね。バスケットにくら替えさせられそうだけどね。
そうなんですよ。それもそれでいいじゃないですか。
いいの？
桜くんのタックルを受けて。うん、いいタックルだ。そうだ、もっとだ、もっとこう、もっとボールを、もっとボールを巧みにって言って。そう、ナイスシュート。桜、あなたはもう立派なバスケットマンですよって言って。終わればいいんじゃないですかね。
ラガーマンになりたかったのに。
いやー、それはそれでビーストチルドレンですから。
まあそうだね。いやー、もうなるほどね。ちょっと方向性違うけど、それはそれで面白そうだねっていう。
ビーストチルドレン第2部が始まるんじゃないかと思いますよ。
うん。
という感じで、続きましてがサムライ8080伝。こちらは誰にしましたか？
いや、もうサムライ8080伝はもうコツガさんですよっていう。
もう、なぜ？
もうね、やっぱ一番いいタックルしそうの誰かって考えたんですよ。サムライトの中で。
はい。
そしたらもう今週だってさ、吉瀬さんをこの小柄な体格で吹っ飛ばすじゃないですか。コツガくんはっていう、子供の頃にっていう。いくら不意をついたとはいえっていう。今週こう、で、結構そんな、なんだっけ、親方級ホルダーを持ってる世界でも、宇宙でも有数の侍である吉瀬さんをタックルで転ばしてるじゃないですか、コツガくんっていう。このタックルを見たらもう、才能あるラグビーのって思うから、もう完全に桜くんとぶつけたいなと思いましたね。
なるほど。確かに今週いいタックル出してたかもしれませんね。
このタックルを見たらもう、他ない、選べないでしょっていう。
まあ、普通に奥さんを刺して、うろたえて尻もついただけっていう感じもしますけどね。お父さん
は。いやいや、違うぞ。タックルの力で倒したんですよ。
かもしれませんね。コツガ君、なるほど。そこは意外なところでした。僕は、ハヤ太郎を選びましたよ。
あえて人でないところを選ぶの、そこ。
にゃんっていう。いや、ハヤ太郎とじゃれ合ってタックしてたら、すごい桜君楽しいんじゃないかなと思いまして。
そうですね。確かになんか動物と触れ合うっていうのが確かになかったから、ちょっと予想がつかないけど、ありそうだね、確かに。
はい。という感じで、なかなか絵面的にも微笑ましい早太郎を選びました。うん、で、ビーストチルドネ本編を飛ばしまして、で、続きましてが、東京忍びスクワット。こちら第2しました。ね。
でもこれもやっぱ一番ラガーマンっぽい体型の、ね、シモンさんですよっていう、この師匠のシモンさんですよっていう。
ああ、もうラガーマン。ラガーマン。
大仏だけどね。
そうですね。大仏。もうかなり超えてますけどね、ラガーマンを。
そうだね。でもやっぱ一番タックルしがいがありそうなのは、シモンさんじゃないですかね。まあ、ちゃんと受け止めてくれそうです
し。そうですね。実際ラグビーやるとしたら、この図体はどうなんだとは私思ったりもしますが、でもまあ、タックルのしがいで言ったら間違いないですね。
うん。
僕はいろいろ迷った末に、やっぱり僕はなんだかんだノリの良さと面倒見を選ぶんで、最初はこのタイガーさんとか迷ったんですが、フィジカルキャラなんで、うん。でも最終的には、まあ、ジンさんにしようかなと。
まあそうだね。やっぱり、受け止めてくれそう感が一番あるからね。
はいはい。面倒見キャラということで、年下も、ちゃんと面倒見てくれるんじゃないかなということで、ジンさんにしました。という感じで、最後リブートビアキャラを飛ばしまして、ここで皆さん、キャラクターが出揃いました。では、まあ、このまま終わってもいいんですが、何か、1位にするならこいつみたいなのってありましたか？
そうですね。今聞いた話の中では、やっぱ一番こう、タックルしがいがあって、ホワホワするといった意味で、ね、つまり、その後の友情の確かめが楽しみだっていった意味では、やっぱ、炭治郎くんあたりが結構いいかなと思ったんですけどね。
ああ、そうですね。炭治郎くんは、すごくメンタル的にマッチしそうっていうか、超能力が、やっぱ、すごいですからね。
そうだね。
超能力っていうのをもう正しい日本語にしましたからね。
そうそうそうそう。やっぱ同じタックルキャラであるね、イノスケも、炭治郎くんは手なずけたって意味でね。
はいはい、はい。
やっぱりなんか、その、同じように桜くんのタックルを受け止めて、お互いにフォアフォアして、ね、高め合ってくれる感じがありそうだから、なんか、悲しい流れの中でも結構盛り上がったしね。炭治郎くんかなと思いましたね。
はいはい。まあそうですね。まあまあ、いろんな句、いろんありませんので、では、第1回、ジャンプタックル受け選手権優勝は、鬼滅の刃より炭治郎くんとなりました。
いやー、パチパチパチパチパチ。
はい。といった形で、ビーストチルドレンのツイート番組でした。
はい。
ビーストチルドレンということで、まあ、全27話で最終回となりましたが、まあまあ、なので、ね、こういった感じで、そのタックルっていうものが、何かキャラクターとキャラクターをつなぐ感じ、ぶつかるっていうテーマが、すごいコミュニケーションとして成立する感じっていうのは、何か印象をつけられましたかね。
そうですね。
そういう点で、なかなか印象的なところもある作品ではあったとは思うので、まあ、なかなか、それ以上のものは、なかなかなかったのかもしれませんが。
いや、もう、ポエム力ですよ。もう、ビーストツードレは、ポエムですよ。
ああ、じゃあ最初からそれをゴリゴリに押してたらよかったかもしれませんね。
そうですね。青春感とポエム力はすごい高かったと思うし、多分、あの独特な雰囲気は寺坂先生しか出さない武器だと思うんでね。
はいはいはい。
いやーちょっとそれをまた今度は高めた状態でまた戻ってきてほしいなって思うんだよね。
そうですね。青春感とポエム感は確かに何か、ところどころ気になる感じではあったので、あとはやっぱりエンタメ的により引っかかりの大きい感じになったりとかしたら、よりそのポエム感、青春感も引き立ったような気がしますね。
そうですね。 ゆきとくんがな、俺を消してくれって言いながら走ってるところとか最高だったんだけど。
そうですね。そういう取り合い方をするとなかなか面白いですね。うん、確かに、キャラクター、もっと深掘りして多面的な感じで描かれたらさらに良かったような気もしますね、うんうん。みんななかなか行儀のいいキャラクターたちでしたからね。
そうだね。
という感じだったりはしました。という感じのビーストチルレンでした。テラサ先生の次回作が楽しみです。
はい。
という感じで、では最終回の内容に関してはまた本編で語っていきます。